ここからの時間は奈良県内の交通安全情報や交通安全のアドバイスをお伝えするナポくんナピちゃんの交通安全情報をお送りします。今日も警察官の皆さんと一緒にお伝えしてまいります。スタジオには奈良県警察本部から松田さん奥田さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
はい、リスナーの皆さんこんにちは。奈良県警察本部の松田です。よろしくお願いします。
はい、はい、同じく奈良県警察本部の奥田です。よろしくお願いします。
はい、今日も元気いっぱいなお二人をお迎えして進めてまいります。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、まあ、元気なお二人ではありますがもう最近寒い日が続いてますよね。
本当ですよね、うん、去年の暮れにもインフルエンザなど感染症が流行っていたので、うん、今年も手洗いうがいをしっかりして感染予防をしないといけないですよね。
そうですよね。まだまだ受験シーズンでもありますしね。
そうですね、受験生の皆さん最後までベストを尽くせるよう願っています。頑張ってください。
はい、
はい、受験会場に行くまで徒歩で行かれることが多いと思いますが、うん、受験会場に行くまでの間に交通事故に遭ってはいけません。受験のことで頭がいっぱいになってしまうと思いますが、交差点では安全確認をしっかり行ってくださいね。
信号が青だったとしても曲がってくる車があるかもしれませんしね、
はい、
信号が青でもしっかり安全確認が必要ですね。
そうですね、受験生のご家族の方も家から送り出される際、車やバイクに気をつけてねと一言お声をプラスしてあげてください。
はい、
では本日のトピックスのお話を始めさせていただきます。
はい、
本日のトピックスは令和7年の交通事故情勢についてです。
昨年令和7年の振り返りですね。
はい、
早速なんですが令和7年の交通事故どのような発生だったんでしょうか。
はい、でははじめに令和7年中に発生した人身事故件数、うん、つまりお怪我のあった事故の件数ということなんですが、
はい、
その人身事故件数は2644件、死者は25人、負傷者は3205人で、令和6年に比べると件数がプラス194、
うん、
死者は2人、負傷者はプラス258人でした。
うん、お怪我のある事故などこれ令和6年に比べて全体的に増えているんですね。
はい、残念なことに増えているんです。うん、交通事故によって悲しい思いをされる方を一人でも多く減らしていけるよう、今日も皆さんに一生懸命交通安全情報をお伝えします。
はい、
リスナーの方をはじめ皆さんの気持ちがとても大切です。うん、ゆとりを持って思いやり運転でお願いします。
はい、
奈良県警察はこれからも交通安全対策を頑張って取り組んでいきます。
うん、そうですよね、一人一人の心がけが交通事故防止につながっていくんですね。
はい、
ところで松田さん、
はい、
去年の交通死亡事故の特徴とかってあるんでしょうか。
はい、去年は25人の尊い命が亡くなっているのですが、そのうち65歳以上の方、高齢者の方が13人、交通事故死者の約半数が65歳以上の高齢者の方なんです。
はあ、高齢者の方がおよそ半数になるんですね。
はい、特に歩行中怖いですよね。油断してはいけません。
はい、車の運転さんの見落としであったり脇見がとても危ないんです。
うん、
見落としは運転さんの心理状態としていないだろうと思って運転していることが多いんです。
はい、
様々な交通安全教室などで皆さんにお伝えしているところなんですが、車を運転するときは人がいないだろうとか、うん、いつも通っているところだから大丈夫だろうとかね、だろう運転ではなくて急に人が飛び出してくるかもしれないなど、かもしれない運転をしていただくことが大事なんです。
はい、だろう運転ではなくかもしれない運転ですね。
はい、
よくこのコーナーでお話をいただいておりますが、今日初めて聞いたよっていう方もいらっしゃるかと思いますので、改めてご説明いただけますか。
はい、かもしれないと危険を予測しながら運転することで、
はい、
走行中のスピードも抑えられますし、
うん、
安全確認においても慎重になるので見落としがなくなります。
はい、危険を予測しながら、これとっても大事ですよね。
はい、また歩行者の方は絶対に危険な横断はしないでください。
はい、
危険な横断とは、例えば、
うん、
信号機がない場所や横断歩道がない場所、 道路を斜めに渡ってしまう、止まっている車の間からの横断などですね。
確かにそれはどれも危ないですよね、
はい、
でもたまにこの今言っていただいたような危険な横断されてる方いますよね。
そうなんです。私が一番怖いなって思うのは、危険な横断をされているご本人が自覚されていないことなんですね、
はい、
ご家族さんやお知り合いの方なので、危険な運転をされている方を見かけられましたら、事故に遭う前に危ないからやめやと優しくお声掛けをお願いします、
はい
はい、それに安全確認も大事です、
うん、
横断する前に安全確認、右左右後ろや周りをちゃんと見ることはもちろんなんですが、
うん、
渡っている間も周りを見ながら横断していただきたいんです、
うん、松田さん、なんで渡っている最中も周りを見るんでしたっけ。
はい、渡っている最中周りを見る理由は、
はい、
例えば交差点で横断する歩行者が車の死角に入ってしまっている、うん、または運転手から見落とされている場合があるんですね、
はい、
歩行者の方も周りをよく確かめながら横断していただくことによって避けられる危険もあります、
うん、はい、運転手さんも見ているようで見ていないことってあるでしょうし、
はい、
または死角、つまりは車から見えない部分に知らず知らずの間に入ってしまっているっていうこともあるかもしれませんね。
そうですね、死角って本当に怖いんです、
はい、
死角ってラジオで言うと、うんうん、どんなイメージがつきにくいと思いますので、
はい、
丸三角四角の四角ではなくて、はい、漢字で書くと、うん、死ぬ角度と書きます、
うん、
何らかの障害物があって見えない範囲があるということなんですね、
はい
はい、車の運転さんからは車のボディの一部ピラーって言うんですけどね、うん、ピラーなどで歩行者が見えていないことがあります、
はい、
ピラーとは車の屋根を支えている右の、ね、前とか左の前にある柱の部分ですね、うん、
はい、
死角は大きく、車が大きくなればなるほど見えない部分が大きくなります、
うん、死角に入っている歩行者の方を見落とさないために運転手さんどうすればいいんでしょうね。
はい、確認される際に頭を少し前後左右にずらしていただくだけで、
うん、
隠れているものが見える場合があります。
ほう、
また側面に隠れている二輪車の場合はサイドミラーの確認だけでなく、うん、自分の目で確認していただけると視覚対策はできると思います。
なるほど、歩行者の方がいないだろうと思うのではなく、いるかもしれないというふうに見つけるためによく見ることが大切なんですね。
はい、
では他に何か昨年の交通死亡事故とあと重傷事故で特徴ってありますでしょうか。
はい、特徴として発生時間が一番多い時間帯なんですけれども、午前7時から10時、
うん、
それから夕方の4時から7時が多く発生しています、
はい、
結局ね、日が暮れ出す時間、
うん、
そして朝の行く時間ですね、
うんうん、
この時間帯が死亡事故、重傷事故が多く発生しています。
この夕暮れ時っていうのは前お話しいただいていた白母時の時間のことですよね、
はい、
確かにその時間って急に暗くなりますから、目があまり慣れなくって周りの状況が見えにくくなることありますよね。
はい、見えにくいからこそ気をつけていただきたいところなんですね、
うん、
車や自転車の運転手の方は早めのライト点灯、
はい、
歩行者の方は自分の存在をアピールするために明るい色の服、例えば白や黄色の服、または反射材をつけるなど、うん、目立つ工夫をしましょう。
はい、どうしても冬はちょっと黒系の服を着たりすることが多いですけどもね、はい、暗闇に紛れてしまって事故に遭ってもいけませんから、夜は目立ってなんぼということですよね。
はい、反射材の効果ってすごいですよ、
うん、
ヘッドライト下向きで反射材を着用していると約57メートル以上先から確認できるんです、明るい服装の場合は、白や黄色の服装ですね、
うん、
その明るい服装の場合は約38メートル、
はい、
黒っぽい服装の方は約26メートル、
うん、
ね、時速50キロで停止距離は路面の状態で変わってきますが約32メートルと言われています、
うん、
この時点で黒っぽい服装の方は停止が間に合わず、はい、 計算上は事故に遭ってしまうんです、
うん、歩行者の方は少しでも早くドライバーさんに見つけてもらって、はい、でドライバーさんはヘッドライトの上向きを有効活用していただけたら、これが交通事故防止につながっていくというわけですね。
そうですね、歩行者、ドライバーさん、それぞれがちょっと気をつけることで少しでも悲しみが生まれない交通事故が防げるんだと思います、
はい、それからですね、皆さん、今年の4月から自転車の交通反則通告制度が始まります、
はい、
いわゆる青切符というものになるんですが、簡単にご説明させていただくと、自転車が守るべきルールが何か変わるというわけではなく、自転車乗車中に何らかの交通違反をすると青切符でね、処理され反則金を納める必要があるということなんです、
うん、この自転車の制度が変わるっていうの、皆さん気になってる方多いと思うんですが、はい、自転車に乗る方皆さんが対象なんでしょうか。
はい、自転車を乗る方みんなというわけではなく、16歳以上の方が対象になります、
はい、
でも対象にならないから、私は関係ないから自転車の交通ルール守らなくてもいいというわけではありません、
うん、
自転車の交通ルールは交通事故防止のために守っていただくものになりますので、自分が事故に遭ってしまわないために、そして誰かを傷つけてしまわないためにも守ってくださいね。
はい、小さい時からしっかりと交通ルールを守ることが交通事故防止につながっていきますもんね。
はい、
一個気になったんですけど、はい、この自転車の取り締まりって4月からも何でもかんでもって感じになるんですか。
いいえ、そうではなくて、取り締まりの対象となる交通違反があります。
はい、
一つ目は危険性、迷惑性が高い悪質危険な違反、うん、スマホ等の使用であったり、踏切が鳴っているのに入っていくなど、
うん、
二つ目は違反により歩行者や車に急ブレーキ等の回避措置を取らせたとき、
はい、
スピードを出して歩道を走行し歩行者を立ち止まらせたときなど、
うん、
三つ目は違反を同時に2つ以上行っており事故の危険性が高いとき、
はい、
傘を差しながら一時不停止などですね、
うんうんうん、
四つ目は違反であることを指導警告されても、うん、あえて違反を行ったとき、
はい、
警察官の指導警告に従わず右側通行を続けた時などですね。
はい、この取り締まりの対象となる行為というのがあるんですね。
はい、そうなんです。そして違反と反則金を皆さんにお伝えしますと、
はい、
運転しながらのスマホは12,000円、
うん、
一時不停止は5,000円、
はい、
自転車同士で並んで走行は3,000円、
うん、
2人乗りで走行することは反則金3,000円です、
はい、
この他にも対象となる違反があります。詳しくは奈良県警察ホームページをご覧ください。
はい、今年の4月からですね、はい、自転車の交通反則通告制度、いわゆる青切符というものがね、スタートいたします。今お伝えいただいたようなところ、まあ、この取り締まりの対象となる行為ということですので、はい、今一度詳しくはですね、奈良県警察のホームページを確認していただきたいと思います。まさになんか今一度この自転車の乗り方を考え直すべき時が来たなっていう感じですよね。はい、わかりました。ではそろそろお時間がやってまいりました。今日は令和7年昨年の交通事故情勢についてのお話、さらに今お話しいただきました4月からスタートする自転車の反則通告制度についてご紹介いただきました。では今日も最後にいつもので締めくくりましょう。お願いします。
はい、今日も明日も交通安全
よろしくね。松田さん、奥田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ナポくん、ナピちゃんの交通安全情報のコーナーでした。